今日の主題は教えるキリストということでありますが、与えられた福音書では例えで教えられたイエスのことが示されています。しかも大変有名な種まきの例えでありますが、この種まきはこのガリラ周辺の人々にとっては誠に身近ないつも見ていた光景であろうというふうに思うのです。語られた場所はガリラヤ湖で、そして湖畔に船を少し出させて、そして腰を下ろし湖の上におられた。群衆は皆湖畔にいた。自然のステージをお作りになって、しかも腰を下ろしてということですから、現代風に言えばディスクジョッキー風、つまりあんまり力んだ演説調じゃなくて普通の調子で語られたんじゃないかというふうに思うんです。そして彼ら聞く人々もその周辺の光景がやはり畑であり、そして美しい林があって森があってというふうなことを思い浮かべながら聞いていたと思うんですが、しかしここで私たちはこの当時の人々の種まきの風景を日本の種まきと一緒にしないように、混同しないように考えないといけません。パレスチナは陶器とそれから柿、ナスに分かれて、それが陶器が雨季です、雨のシーズンで、柿が寒気、雨が一切降らないっていう、そういうところでありますから、農耕の仕方もちょっと違ったんです。土を耕しますけれども、あんまり深くは耕さないというのは水が蒸発してしまうからですね。ですから浅く耕して、その上にさっと広く種をまくようです。そしてその種をまいてから軽くまたすき、つまり種が土の中に入り込むようにするという、そういう仕方のようですが、ここに当時のパレスチナのやっぱり事情がよく示されております。で、ある種は道端に落ちっていうふうになっているんですが、この道端というのは私たちがすぐ想像するのはあぜ道に落ちたっていうふうに考えるんですが、当時の畑はそうじゃなくて全部平地でですね、ちょうど雪が降り積もった畑の時に、まあ、ここでは想像しにくいんですが、冬の間それが凍ってしまうと人々が近道をして、でそのみんなが行き来するもんですから、自然にそこの雪だけ踏み固められて、で自然な道ができてしまう、ちょうどそういう種類の道ができていたようですね。ですから同じように撒かれた種がそういう道にも行ってしまう、そうすると鳥が来て食べてしまったということですね。さらに石だらけで土の少ないところに落ち、すき方が耕し方が浅いですから、石が結構石が多いところのようです。そのブドウ畑なんかでも石垣で作ってるところが多いですから、石が隠れてる、それで上からは見えない。石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて芽がないために枯れてしまった。すぐ枯れてしまうんですね。そして他の種は茨の中に落ちた。この茨っていうのは大変強い植物なんですね。そして幹も太いようです。まあバラ科ですけれども、バラも、まあ、私は知らないんですが、聞くところによると土をうんと深く掘ってやるといいということを聞きましたが、この茨は種に混じって土の中にもすでに入ってるんでしょうね。それで耕されて、で土に根を張って、その茨の方が力が強いので先に伸びてしまうんですね。そして覆いかぶさってしまって、種が発芽しない。しかし良い土地に落ちた種は芽生え育って実を結んだと。つまりちょうどいい状態のところに落ちた種は実を結んだという話です。ですからまあ大変わかりやすいんですけれども、でこれまで、まあ、どちらかというと種を受け入れる土地として私たちがですね、だから良い地 にならないと御言葉が私たちのうちに入らないというふうに考えられてきたんですね。13節以下のこの説明のところ、イエスの説明を見ていても、受け入れる側の状態のことが書かれております。ですから、どういう状態で御言葉を聞くかっていうことを教えておられるとも言えるわけですが、しかしこれを聞いていた弟子たちがちっとも分かっていなかったということですね。それを聞いていた弟子たちですら、その当時良い地ではなかったという、これマルコによる福音書は特にそういうこと、弟子たちが全然見当外れなんだということを強調する福音書ですから。とすると、その十節以下を見ると、あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているっていうふうにイエス様はおっしゃってる。だけど説明されても分かっていなかったということですね。そうすると、もう一つこの種まきの例えが示しているのは、私たちもある意味で常に種まく人だと。神の国の一員として召されて、そして神の祝福を取り継ぐという意味で種をまく人なんだと。だけど、それがいつもうまくいくとは限らない。まあ、どちらかというとダメな場合が多い。それで私は効率の悪い種まきというふうに題をつけたんですね。そういう中でですね、私たちは人間ですから比較します。あの人の働きはすごい、それですごいよくできたなとかね、あの人はすごいねっていうふうに尊敬されたり、いつまでたっても何にも結果が出ないっていうものは、まあちょっとかわいそうねとか、で特に本人は自分はダメ人間なんだなっていうふうに受け止めてしまいがちですね。私はこの種まきの例えは、もう一つ種をまく側の立場でこれを読んでみるということも、とてもいい福音が秘められているというふうな気がするんです。受け取る側からいくと、とても道徳的ですね。きちんと聞いてないといかんと。そうすると、いつも優等生でないといかんという感じになるんですが、まく側に立ってこれを読むとですね、イエス様がそのことをおっしゃっている。イエス様がやはり同じように神の国を説かれた。だけど、弟子たちですら分かっていないという状態の中で、なかなか実らない。で、結局、ご自分は最後に弟子たちにも裏切られて十字架で死ななきゃならないっていう。ですから、イエス様ご自身がなさっている時には、ついに実らなかったということですね。しかし、イエス様が十字架で亡くなられたことを通して、どーっと実がついたということから考えてもですね。そうすると、イエス様がいろんなところで誤解されたり受け入れられたりしながらしてきたことというのは、やはり実っているという、そのことからも受け止めるとですね、やはり私はこれは幕側に立ってここを読むととても励まされるなと。お前たちのやることは無駄が多い。多いけれども、ちゃんとどこかで実るんだぞっていう、そういうことを示してくださっているような気がいたします。お経の中にこういう言葉があるんですね。雪王になって川をうずむ。大変雪を担うということはとても難しい言葉で、東洋漢字には出てない言葉ですが、胆石天下って読むんでしょうか。雪を担って川をうずむ。逍遥録というのにあるんですが、このつまり川を埋めるのにですね、普通は土や石を運ぶわけです。だけどその川を埋めようっていう時に雪を持っていく人はいない。そのまま溶けてしまうわけですから。だからそういうバカなことを、しかし仏教ではですね、これを進んでしなさいというふうに、自分のすることは 雪を担って川をうずめてるんだっていうふうに受け止めなさいとむしろ進めてる。それはこの松原泰道先生、まあ仏教の大御所の方いらっしゃいますが、私もファンなんですが、その松原先生の本を見るとですね、俺の手柄だとの自己顕示を忘れさせ、足跡一つ絵を残さぬ爽やかさを歌い上げている言葉なのだと。私のしたことは川に雪を投げているようなそういうことしかしてませんよって自らに聞かせ、自分は大したことをしたんだっていうふうに思いたくなるものを、そんな大したことありませんよっていうふうにきちんと自分で受け止めろっていう意味があると言うんですね。ですからこの合理的な判断だけでは人生は答えが出ない、むしろ逆説が大事なんだということをおっしゃってですね、先生ご自身の幼少の頃の体験を書いてらっしゃるんです。駒を回して遊んでいると父が私の傍らに来てつぶやいた。駒はいいな、わしも駒のように働いて前倒れで一生終わりたいな。私は成長するにつれ駒の前倒れなどとんでもない、どうして甲なしの徒労は悪徳だと信じ続けた。しかし人間のする仕事を同じ人間から褒められたり報いを受けたりすることの虚しさがいつの間にか身に染みてきて、改めて駒の前倒れの味をかみしめるようになった。身近に妻が子を愛するのを見ていても無償の行為をしながら喜びでいっぱいなのがわかる。すると駒の前倒れは深い知恵と愛の表彰だと分かってきた。雪夜になって川をうずむこそ大いなる命の慈悲と悟りの行為に他ならぬことと知らされる。つまり私たちが種まきとして召されているだけれども、目先の紅葉だけで思い上がってはいけない、あるいはうまくいかなかったから自分なんかはいらないんだっていうふうに、それもある種の思い上がりですね。私たちがすることは川を埋めるのに雪を捨ててる、そういうことをしてるんだっていう思いが逆にありがたいということを思わせ、そして素晴らしいなっていう、そういう喜びに到達させてくださるんじゃないでしょうか。聞く耳のあるものは聞きなさい。他の種は良い土地に落ち芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなったということもあるぞ。徒労であってもそれは徒労で終わらない。私たちは再び来たりたもう主を信じ、神の国が到来して全てが完成するということを信じている。だから目先のことだけで心を奪われてはならない、進んで川に雪を投げ込むという思いを持って、また今週励みたいなというふうに思います。お祈りしましょう。聖なる神様、主イエスキリストが種まきの例えを通して私たちの歩みの中でも一人一人自分が道端になっていたり、石地であったり岩の中にいたりすることもしばしばです。いつも良い地であるわけではございません。私たちが自分で良かれと思ってすることがいつも理解され、考えて良かれと思ってなすのではなくて、進んで川を雪でうずめているんだという謙虚な思いを持ちながら生かされ、また用いていただける恵みにいつも感謝して生きることができるように、私たちを支え強めてください。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。